付録、俳諧談。1、俳句というものは、他の文学といかなる点で異なっているかということになると、種々の点があるが、その一番根本で、また主なものは、字数が17字であるということが、一番大きな特色である。もっとも17字といったところで、中にはいわゆる字余りの句というものがあって、18字、19時、あるいは24、5時までになる句もあるし、また、1、2時足りないような句もあるけれども、とにかく、17時というものが標準になって、仮に字余りになろうが、字足らずになろうが、とにかく、17時ということに準拠するわけになる。またある人は、これを17音字という、音という一字を入れて、わざわざ十七音字の文学という人があるが、あるいはその方が適当な証拠かもしれない。字数が十七字という方ではなくて、音の数が十七というのが、むしろ俳句を説明するに適当かとも思われる。その十七音、もしくは十七字というものが、さらに三つに区分される。それは、はじめ五字、それから中7時、終わり5時、この3つのフレースに分解して論ずることができる。字余りの句にしても、やはり5時、7時、5時というような調子に自然分解して口に唱えるような風にする。それで俳句の特色は、筆胸、この字数が17時に限られているということである。もし17字で十分意味が表せないからというので、たくさんの言葉を用いるようになったならば、それはすなわち俳句ではなくなってしまう。今度は字数に次ぐ俳句の主な条件は、俳句の中には必ず気というものを読み込まねばならぬという規則がある。この気というものは、春夏秋冬、四季の景物を必ず俳句の中に一つは入れなければならぬという規則であって、例えば、春風とか、納涼とか、秋草とか、しぐれとかいうような風に、何か各季節に属した一つの天象、地理、動植物、もしくは人事などを読み込むことになっている。なぜ俳句に気を入れるかということも、やはり前言った字数が17字であるということが一つの原因をなしているように思われる。なぜかといえば、わずかに17字であって文字が少ないために複雑なことは言えない。ぜひ単純にならねばならぬ。しかしながら、できるだけ多くの連想というようなものを人に与えるということができれば、それに越したことはない。それで、その連想を人に与えるのには、ぜひとも各人たやすく連想の起こり得そうなものを映ずる必要がある。2、そこで誰にでもたやすく連想の起こり得るものは何かといえば、四季の漢字、春夏秋冬。四季の漢字というものは、これほど人に普通なものはないのであるから、その必要上からして、ぜひ四季の景物を読み込むようになる。そうすると、単に人が道を歩いていっただけでは、極めて無意味な事柄であるけれども、例えば、春風や、といって、その下に人が道を歩きつつあるというような発句があるとすると、春風が対等と吹いている。そういうのどかな春の日に、人が歩いている。というので、そこで前の単に道を歩くというのに比べるというと、だいぶ複雑な感情が起こるようになってくる。またこれを、しぐるるや、とかなんとかいうはじめ五字を置いて、その次に人が道を歩きつつあるという場合には、冬のはじめの寒いしぐれの降るような天気の日に、人が表を歩きつつある、というわけになって、 そこにまた一種の大なる景物が創造される。また蝶を飛ぶやという故事があると仮定すると、単に蝶々が草の上を飛んでるという景色以外に、その蝶というものを中心にして春の日ののどかの光景、またその時効に人々が楽しく遊んでいるような状態、一歩を進めて言えば、そののどかな春の日に対して人の心の中に起こる愉快なる感じも連想される。かくのごとき感じというものは、前に言ったようなふうに、学者であろうが、乞食であろうが、女であろうが、子供であろうが、仮にも人間と生まれた以上は、その感じの深浅、粗密はあるけれども、とにかくそこに一種の共通な感じというものが起こるからして、単に十七時で、その中の初めの五時が、蝶を飛ぶや、というのであって、あと12時に簡単な景色、もしくは人事が除してあるにしても、その初め5時の蝶を飛ぶやという景物があるためによって起こる連想というものは深くなる。わずか17時の俳句が、その簡単な文字で力強く人の頭脳を刺激しようというのには、この景物を読み込むという必要が非常に重大な事件として約束されているというわけになってくる。それから次に俳句で必要なことは、切れ字ということである。これは昔から宗匠などがやかましく言って、それについては随分くだらない理屈や何かもたくさん行われているが、しかしやはり切れ字というものを読み込む必要は自然に存在している。それは人に物を話す自分に、何々でありますとか、何やらであるとか、必ずある談話のおしまいには区切りをつける。また絵を描くにしても、中心を密にして周囲にあるほど素質を用いて、そうしてその周囲には輪郭をつけて、その絵というものと他の境界との区別をつける。それと同じようなわけで、ホックもとにかくまとまった一つの意味を表そうというのには、ぜひその十七字の中に一つの区切りが必要になる。前に言った「です」とか「である」とか、何とかいう普通の言葉と同じようなわけに、必ず何とか言葉を限ってしまう区切りの言葉が必要になる。それがすなわち切れ字というものになるので、例えば春風やという場合には、春風が吹いておりますというのと同じような意味になる。3、それからまた、しぐれけりといえば、そのけりという字は、しぐれているぞというやはり区切りの意味になる。もしそういう切れ字がない場合には、あたかも長い文句の中の一節を切り抜いたような風になってしまって、まとまった意味を表すには、ぜひこの切れ字というものが必要になる。そこで俳句の主な切れ字は、やという字とかなという字、続いてはけりというような字が最も普通に行われ、また最も力強い意味を持っている。その他は、普通の文章で意味を切る自分に用いる助字が、やはり俳句の方でも用いられる。例えばぬとからんとかたりとかすとかいうような文字、なおその他たくさんある。右の中で「や」の字は、これは俳句にあっては格段な意味に用いられる文字であって、たびたび例に引く「春風や」というような場合には、春風が吹いている、その吹いているという動詞までが、その「や」 という字の中に含蓄される。また下に来る文字によって吹いているということ以外に、さらにその春風を愛し楽しむような心持ちとか、その他まず種々の連想を持つことができるような極めて重宝な文字である。それに次いで、かなという字は普通に詠嘆の意味に用いられるということになっているが、必ず詠嘆の意味ばかりでもない。軽い場合にはほとんど無意味に、ただ単に意味を切るための印として用いられる場合もあるし、また重い場合には非常に深くものを詠嘆するような場合に用いられることもある。これらのことはいちいち句について説明しないと、句から取り離して議論することはできないから、まず簡単にこのくらいの説明にやめておく。次に俳句を解釈する場合に最も大事なことは連想ということである。これもやはり前言ったわずかに17字であるということが大なる原因を成している。わずか17字であって、しかもなるべく深い意味もしくは強い意味を運ぼうとするために、元来文字そのものが一つの不調であるのではあるが、さらに俳句に用いられる場合には、そこに作者と読者との間に特別な約束ができて、普通な文章もしくは談話などで使われる文字が運ぶ意味よりは今少し複雑な意味を運ぶようになっている。例えば菊の花や奈良には古き仏たちという芭蕉の句がある。これなどは普通の文章を解釈するつもりで解釈したならば、ほとんど何のことだかわからなくなる。けれども俳句の上にはそこに特別な約束があって、仏たちという名詞で止まっている下にはがたくさんあるというごとき意味を自然に含ませることになっている。また菊の花という名詞の下にはの福幾たるがごとくという文字とか、また恩がなる色彩とか倉庫な感じとかいうような菊の花に付属する種々の連想がやはり省略されているものとみなされることができる。4。それでこの句の意味は、菊の花の人に与える感じが奈良の古き仏たちが人に与える感じとどこかに似通ったところがある。その感じを作者が表すのがこの句の目的になっている。だから長い文章でこれを表す場合には、数十言もしくは数百言を費やさなければならぬ。けれども俳句となるとわずかに17字でその複雑な意味を運び入れることになっている。これは俳句というものが特別に約束された文字の働きを持っているからである。次には天明の武尊の句に、あゆくれてよらで過ぎゆく弱の門という句がある。この句の意味を一通り解釈してみれば、自分の住まっている家の戸口で夜中に人声がする、それから起きて行ってみるというと、自分の知っている何がしがいて、今日釣りに行って鮎が取れたからして少し分けてやろうと言ってその鮎をくれた。そうしてその人は、まず入らぬかとか何とか言ったけれども、いや今晩は遅いからまた来ようとか何とか言ってそのままに帰っていった。こういう意味を表している。けれどもその俳句の中には、誰が鮎をくれたとも言っていないし、また単に弱の門とあるだけで、門がどうしたのかそのあたりは極めて曖昧になっているけれども、俳句の約束として 鮎くれてという文字の前にはある人がという意味が自然含まれているし、門という言葉からして門前で人がくれた、また主人がそれを受け取ったとかいうような言葉が自然そこに含まれていることになっている。はじめ何も俳句を知らぬ人がこの句を見たならば、ほとんど意味をなさぬ言葉になってしまって、なんだか門が鮎をくれたのか、門が過ぎていったのか、ちょっとその辺が意味をなさぬように解釈されるかもしれないけれども、その中には種々な言葉が略されている。そうしてその略されていることは俳句にとっては普通の約束であるということが分かってみるというと、直ちにこの意味が解釈できるようなことになる。次に、明治以降の国はいろいろあるが、一句を拾い出してみると、町さみし雨のたけのこかしやふだという評定の句がある。この句などもちょっと俳人以外の人が見たならば何を言ったのだかわからぬかもしれぬが、この雨のたけのこかしやふだという間にはたくさんな言葉が省略されている。雨のたけのこというのは雨が降っている中にたけのこが生えているという意味であって、かしやふだという言葉からして単にかしやふだそのものがぶら下がっているというだけではなく、そこにかしやがあることまでがその言葉で代表されているような風になっている。また雨のたけのことかしやふだという2つの句の間にはたけのこが生えている。それはそのかしやの塀のうちとか竹垣のうちとかなんとかに長く伸びて生えているということを想像しなければ、この景色がなんだかわからぬことになる。さらにこれを言い換えてみれば、古びたかしやが一軒ある。そのかしやの表にはかしや札が下がっている。そのかしやの庭にはたけのこが人が取らぬために伸びて塀の上にまで突き出て長く生えている。そうして雨がザーザー降っている。そこの町が人通りなどもたくさんある町ではなくて、荒れ果てた士族町か何かの光景である。まず格のごとき複雑な景色がほとんど不調のごとく、町さみしといい、雨のたけのこといい、かしやふだといって、これでその景色を想像しろといった風になっている。これらも随分文字を省略して、俳句独特の想像に待たなければ解釈のできない句である。